アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の早朝に配信いたします30分番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第1401回1月5日です。マグネットの3人がお届けするポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今年どんな風にやっていきたいかという話を伺ってます。松尾さんです。おはようございます。
はい、ああしたいこうしたいっていうことはいろいろあるんですけども、アップル的なことで言うと、ここ10年ぐらい MacBook Pro というか、その前は PowerBook G4 だったりしましたけど、とにかく高性能なノートで全部済ますと。デスクトップは導入しないっていう感じでやってきたんですけども、今年アップルからリリースするデスクトップによってはまたデスクトップも買うかもとちょっと思ってます。松尾です。
そして大井先生です。おはようございます。
はい、どうも。去年アップル製品を散々買ったんで、今年はアップル製品をなるべく買わないようにしようというふうに心がけたいと思ってます。すごいです。よろしくお願いします。
はい、
あれそうなんですか。
iPhone7 Plus 買ったでしょ。
はい、
Apple Watch もエディション買ったでしょ。
はい、
写真集のでかいの買ったでしょ。
あ、そうなんですね。
MacBook Pro タッチバー付きも買ったでしょ。
お休みされてる間にやはりいろいろ購入されてるんですね。
そう、唯一買ってないのが iPad Pro だけですよ。
そうですか。
私は今年は何か買い物できるのかな、できないのかな、いや、わかんないですけど。
ジーロスタンダード USB ケーブル with ライトニングコネクタ100センチ、シンプルで高品質なのにわずか税込み880円。高品質で低価格を実現したシンプルなライトニングケーブルが登場しました。急速充電に対応はもちろんのこと、iPhone や iPad をパソコンにつなげばデータ転送ができます。
フィルムメモアラジオ、ボアダンブトン。
フィルムメモアールラジオ、映画館の声。2017年最初の週の配信は久々に映画館の声をお送りしたいと思います。お休み中の大森先生にも年始早々このパートでもお付き合いいただいてます。ありがとうございます。2016年中公開された映画、私はそれを見たよとか、そんな話をできればと思うんですが、まずは大森先生もお忙しい中映画見るお時間で大丈夫でした？
僕は仕事してる反動で絶対遊ばないといけないんで、
はい、
絶対必ずブラックリモンには行くんですよ。
あ、そうですね。松尾さんも大概お忙しい方やとは思うんですけど。
そうですね、どうですか。去年はすごい少ない方だと思います、はい、今去年公開された映画のリストを見ながらどれやったっけっていう感じで見てますけども、はいはい、
多少月日が前後してしまうかもしれませんが、原則1月からずっと追っかけていこうなんて思ってるんですけども、ウェセス1月頃見られた映画としてはブリッジオブスパイ。
そうなんだけど、これ多分去年の12月に見たんじゃないかなと思って。
そうなんですか。
ちょっとだけ1月公開やったこれ。
日本では1月8日公開になってますから。
本当に。じゃあそう、1月やね、12月だと思ってた。
はいはいはい。これ時代は冷戦中50年代のお話。
はいはいはい。
私これ全然
あの覚え出したわ、これどこで見たか。
はい、はい、
飛行機の中や。
ああなるほどね。そうだったらちょうど CS 行かれる時ですか。そしたら
そうそう、 CS の行き帰りカード出てるから、だからそうする気がするんや。
はいはいはい。そのタイミングでも日本語版でした。
もちろん日本語版でした。
ああなるほど。トム・ハンクス主演の映画ですね。これは評価高くて話題にもなってて、コーエン兄弟脚本ということでね。
ああいや、これ確か面白かったです。
はい、みたいなと思いつつ結局は見えずじまいで。私2016年中にスパイ小説に関する本を読んでたので、気付けてスパイの映画やドラマを見ていこうと思ってたんで、これも見なきゃなと思いつつも日が経ってしまってました。
これ厳密にはスパイ映画ではないですけどね。
あ、そうなんですか。
あくまでスパイ映画というよりは、はい、そのスパイをどうやって交渉するかっていう、そっちの方の映画なんで、はい、厳密にスパイアクションとかそんなことを期待すると全然違います。
ああ、なるほど。スパイというのを通じるとしては、私1月に もっと前に公開された映画ではありますが、イミテーションゲーム、エニグマと天才数学者の秘密という、チューリングというコンピューターの思想と言っていいんですか、
まあまあまあコンピューターの基本的な理論を全部作った人です、
はい、作った人の多分実録と言っていいんでしょうね、あの映画の内容は。
あれは基本的には実話が、はい、もちろん実話に基づいたフィクションではあるんだけども、はい、
iTunes でレンタルしてちょっと見てました。
あ、はい、見たんですね。僕は夜ほどして見に行ったんで、それは、
僕も劇場で見ましたね、
はい、役者さんが、なんとか言う人、
ベネディクト・カンバーバッチで、
あ、そうそう、カンバーバッチでカンバッチかなという、
あ、そうそう、カンバッチで覚えといたらええね、わかりやすい。
あの方の映画ね、全然役風が違ったんですよ、この映画で見た時。もっとフランクな優しい感じの人やったのに、この映画では冷たい感じというか、
まあ、そう、わざとそういう感じにしてる、
ね、まあ、キャラクターがまあそういうキャラクターだからそうなのかもしれないですけど、
カンバーバッチは今年はドクターストレンジとかあるじゃないですか、は
い、あ、すみません、その映画知らないんです。
え、ドクターストレンジは今年ですよ、今年2017年公開で、
あ、じゃあこれからの映画なんですね。
そう、はい、マーベル
ヒロモンですか、そうしたら
ヒロモンです、ドクターストレンジっていう、予告編かかってます。
あ、そうなんですね。1月中は見に行けなかったですけど、パディントンとか、あの、イギリスの可愛いぬいぐるみですけど、がね、ありましたけど。
残影。
住んではいけない。
うん。このホラーを見に行きたかったけど、結局見れずに終わったな、と思って。
はい、ああ。やっぱりホラーは気をつけて見るようにされてるんですか？
いや、ホラーはすごい見たいわけじゃないんだけど、一人で見てたらほんまに怖い時もあるから。
そうでしょ。
でも見ようと思うぐらい興味引かずに行こうと思うんですけど、はい、これはたまたま見れなかったですよ。
はい。竹内優子さん主演ですね。竹内優子さん。松尾さん、具体的に1月頃何見たなんて言ったってすぐに思い出せませんわね。
公開自体は2015年なんだけど、1月に見たっていう映画はありますね。
は
い、
それはお正月映画ってことね。
お正月映画っていうことだったと思うんですよね。だから、
なんで
か。あの、母と暮らせば。
ああ、はいはいはい。
はい、
吉永小百合さんの。
ああ、そうです、そうです。
はいはいはい。
なかなか辛い映画でしたけど、ね。はい。
あとは1月ギャオで無料で見れるからっていうと、ソフィア・ローレンの特別な1日という映画が、マストレアニと一緒に出てる映画で、これがね、ソフィア・ローレンってすごいゴージャスな気するじゃないですか。気するって実際ゴージャスな人なんですけど、映画に出てくるときは。それがすごい生活に疲れた主婦を演じるんですよ。ストッキングに穴開いててね、子沢山でもう狭いアパートで毎日の生活に追われてるお母さんを演じてるんですけど、グッとくる話でしたよ、これも。これちょっと話、触れると確信に行っちゃうから、あの、見てもらうしかないんですけど、近所に住んでるけど、縁もゆかりもない男の人と、本当に短い間だけ恋をするというお話。
あ、でも、名作ものではなくて、最近の映画なん
で。いえいえ、77年ですから、昔の名作なんです。
名作もやったら、探すと見れるとかたくさん
ある。あ、77年やと、まだ著作権は切れてないと思うんですよ。
あ、いや、そういう意味じゃなくて、いわゆる、ちょっとした有料チャンネルぐらいでは、普通に見れる。
英語、ね、私もそうそう、ギャオで無料期間で見ましたから。私の1月の映画としては、その前の12月に公開されてた、スター・ウォーズ・フォースの覚醒を、遅ればさよら見ていましたね。
ああ、そうか、はい。僕、そうね、12月見て1月も見たかな。
はい。スター・ウォーズ、なかなか普段見に行かない私だったんですけどね。
まだロボコンは見てないわ。
2016年の末のニュースでしたけど、スター・ウォーズの曲を作った、作曲されてる方、音楽家の。
ジョン・ウィリアム
ス。そうそうそう。
あの人はね、ジョン・ウィリアムスはスター・ウォーズ見てない。
そうそう、私一回も見たことないんですって、この間ニュースで言うてあって。褒められた話じゃないんやけど、多分次作る作品に影響しちゃうんですかね、あれは。見ちゃうと。
それ関係ないじゃん、
関係ないですかね。だからまあそういうので、まあその見てはいないんですよっていうのをね、言ってらっしゃいましたね。
言われたイメージと合ってればいいだけであって、見ないきゃいけないってわけじゃないでしょ。
はい、私てっきりね、映画音楽って、映画のラッシュとかなんかイメージ映像を見せられて、これに合うものを作ってくれ言って作ってるんやと思ってたんですよ。
いや、だから、それはそうで、もう、ね。けど、スター・ウォーズの完成作品を見る必要性は別にないじゃん。
あ、多分そういう意味だと思うんですよね。そうですね。タイミング合わせないといけないので、
はいはいはい、
カット割りとか、粗編集が終わったやつを見て、はい、完璧にタイミングを合わせて作曲するんだと思います。
ね、このシーンで流れるような音楽作ってとか、そういう話になるわけですからね。そのシーン自体がどうなるかっていうのは知ってないと困るでしょうけど、全体を通して見てるかどうかって全然別問題です。
ですか。てっきり私はもうスターウォーズの脚本文字しか書いてない本をバン渡されて、 この話に合う音楽とか言われてるから。
いるか、そんなこと。
すごいなとか思ってたんですけど。
それだと出来上がったものに対して、音楽に合わせて編集をしていくことになって、で中にはそういう映画もあるかもしれないですけど、主流なのはやっぱり映像が出来上がってからタイミングを合わせて映画音楽を作るっていうのが多いみたいですけどね。
2月になりますと SF で、これもね、見に行きたかったけど行けなかったんですけど、オデッセイという映画がありましたね。
見てないの？
見てないの？
面白かったよ。
これね、いや私、ロビンソン・クルーソーの話読んで、ちょっとこの映画の話、ストーリーだけ聞いたときに、あ、宇宙版のロビンソン・クルーソー的な印象を抱いたんですよ。
だってその通りやもん
ね。そうそう。だからこれ見たいなと思ってたんですけどね。原作はこれ火星の人という、日本でも早川文庫の方で出てる本ですね。マット・デイモンですね。
マットデイモン、はい。これ原作っていうか、現代もそうやね。火星の人ね。
あ、はいはい。
オデッセイという題目は2本でしかついてない、はい。
あ、そうなんですね。あ、英語現代はザ・マーシャンって書いてましたね。そうですか。オデッセイという綴りも英語でつけてたりしますけど、でもそれは違うんですね。
違います。
監督リドリー・スコットですから、まあ SF でね。
リドリー・スコット忙しいよね。
いや、それは、あんだけ連発して映画やってると、それはまあね。
すごいよね。だって、あれもあるでしょ。今年は、2017年はあれがあるじゃないですか。はい。ブレードランナーもあるでしょ。はい。ブレードランナー今年じゃなかったっけ ?17 年じゃなかった。
17年11月予定って書いてますね。
でしょ？
はい。
17年で、エイリアンは多分プロデュース、監督なんか、これも監督か。ブレードランナーがプロデュースなんや。
はい。すごいですね。でも、エイリアン、ブレードランナーといえば80年代の大ヒット SF 映画ですから。
あ、二つですね。
ねえ。もうちょっと火開けたらいいのにね。なんでそんな近くやる。そう、なんか似たよ。たまたまですか
ね。たまたまでしょうね。だから、ブレードランナーはもう前々からやるやるって言ってて、ずっと遅れ倒してるんですよね。はい、だから結局。
ああ、そういうことですね。
逆に、エイリアンの方は、前にあったじゃないですか。はい、
ありましたね。何作もやってますから。
プロメテウス。
はい。はい。プロメテウスですか？プロメテウス見てないか分かんないんですよ。あれでも宇宙船がナンパして帰っていく話じゃうんですか？
ちゃいます。宇宙船治らないです。
治らないんですかあれ。
宇宙船治らない。
ああ、はい。
実際にはね、次の、コブラントっていうのはあれと繋がるらしいんやけど、は
い。あ、じゃあそれ見とかないと分かんないんですか？
うん。いや、プロメテウスの話の10年後ぐらいの後の話っていうことになってるらしくて。
ああ、そうですか。
だから多分もう一作ぐらいやって、本当のエイリアンと繋ぐんやと思う。
話を一周ぐるっと回るように。
なんかそういうふうにするんやろうなというふうに踏んでんだけど。はい、本当は、プロメテウスが、エイリアンの前日って、本当直の前日になる予定やったのを、なんか話があまりにも違いすぎるんでやめちゃって、いっぺん。
はいはいはい。
全然違う話したんやけど、次やるやつでまた繋ごうと思ってるっぽいっていう。
ファンとしてはなんか繋がってほしいのもあるかもわかりませんね。
でも、プロメテウスは見ると面白いですよね。
あ、そうですか。松尾さんは2月公開だったスティーブ・ジョブズ見に行かれたんですよ。
あ、これ完全に忘れちゃってましたね。はい、ちょっと見たいなと思ってます。また、もしかしてもう DVD とかデジタル配信とか。
もうなってると思いますね。
わかりました、はい。ちょっとチェックしておきます。
あんまり評判良くなかったんじゃなかったっけ？
ああ、そうですか。
これは主演がマイケル・ファスベンダー。
私はちょっと知らない方ですね。
これ、何やったら知ってるかな。あ、プロメテウス出てるわ。
プロメテウスも、
あ、よく分かった。出てるわ、見てるわ、見てるわ、これ。
あ、そうですか。はい。
X メンとかでマグニートの若い子のやってる人。
あ、それ分かんないです。
分かれへんな。一番最新作はすごい、はい、アサシンクリードに出て。
アサシンクリードも見て、あ、でもね、今写真見つけたんですが、どっか見たことあるような顔ですね、この人ね。
ちなみにエイリアン・コブラントも出るらしい
よ。ああ、なんか出倒してますね。ちょっと話ずれますけど、アメリカの役者さんって、なんか出始めたら続くでしょ？
ああ、そうね。いや、だから、一度いいって認められると結構引きが来るから、バンバン出ちゃうんで、最初に。
でも映画ってスケジュールがあるじゃないですか。
はい。
当然掛け持ち。
いや、もちろん、だから、いくつか話来てて、たまたま公開時期がザーッとこう並んでしまうときはあるんですよ、そういうの。それはあくまで日本での話ですよ、だから。
ああ、だから現地、ハリウッド等で労働省を見る分にはそんなに映画ラッシュには思わない、
ね。だってなくても、たまたまそうなってしまうとか、はい、例えば、トリはずっと前終わってるのに、編集やたら遅い人が当たったとかさ。
ああ。いや、一時のニコラス・ケイジがそうじゃないですか。もう、追加次へと主役の映画が来て。
出倒したけど、あれもトリは全部ダブってるわけじゃないんやけど、もちろん、
ね。ですかね。
もちろんそうなんだけど、結果的に穴になってしまうっていう。
っていうことですか。 松尾さんはもう一つローカル路線バス乗り継ぎの旅ザムービー。
これテレビ前に見たら、はい、結構おもろかったんですよね。
高橋洋介さんと蛭子能収さん。
そうです。
で大抵そこにもう一人女性の方入れるんですよね。
ああですよね。でテレビ版がもうほぼ行き尽くした。あ、映画版あったんやと思って。これの映画ってドキュメンタリーじゃなくて脚本ありきなんかなとかね、いろいろ考えちゃったんですけど、それぐらいは見とこうかな。
これいつも成功するとは限らないですよね。乗り継いで結局目的地つかないまま終わる回もあるんですよね。
あります、あります。映画ってどんなんでしょうという、ネタバレにならない程度にちょっと確認と思ってたんですけど。あ、なるほど、海外ロケなん、あ、
台湾ですか。
はいはい、
海外でバスとかやったらほとんど繋がってないところが。
なので、比較的バスが繋がってるっていうところなんですかね。
あ、
台湾。
台北って書いてるね。
はい。はいはい、みたいですね、
はい。確か私、このローカル路線バス乗り継ぎが全くオリジナルの一番最初の単発番組やった時見た覚えあるんですよ。
はいはいはい。
本当に、高橋洋介さんと、蛭子能収さんの組み合わせは珍しいなって、どっかバスでね、乗り継ぎやってあったのを覚えてます。それから、3月は松尾さん実際見られたんですか？アーロと少年という映画？
はい、そうですね。これは見ましたね。
はい、これは、はい、と、ピクサーの。
ピクサーですね。はい。はい、あの映像表現がなんかいいなと思ったんですけど、何がいいなと思ったのかが、もはや覚えてない。
恐竜の映画でしょ、これ。
そうです、そうです、
ね。恐竜が人間を見て、わあ、すごい生き物がいるよって言うんでしょ、はい、確か。
あ、なんか、そんな買ったような。CM で。なんか、そんな買ったような気がする。はい。
恐竜の親子が人間見てびっくりするんですよ。
で、だいぶ忘れちゃってるんですけど、CG 年々綺麗になっていく中で、はい、ほんまに CG 美しいんだけど、やっぱり CG ってわかるようなところが、はい、まああると思うんですけど、はい、風景写真みたいやなって思わせるところが一段と進んだなと思ったんですよね。僕はこの作品見た時に、はいはいはい。こういう長編見るのが久しぶりだったからっていうのもあるかもしれませんけどね。
そうですね、はい。他にもなんかバンクシー・ダズ・ニューヨーク。これごめんなさい。はい、
それバンクシー・ダズ・ニューヨーク。
あ、そうですか。
そうですね。はい、
バンクシー。
バンクシーって人の名前やろ。
あ、そうなんですね。
そうです。
バンクシー・ダズ・ニューヨークの上映とか、はいはい。
覆面芸術家と言われたり、あんまり正体を知る者は少ないみたいなことをね、よく言われるんですけども。
要は落書きしてある人やな。
あ、そうですね。はい、はい。それでは映画の海外、オリジナル版は2014年とかだったと思うんですけど、日本版公開されたのは去年、2016年だったんですよね。はい、はいはい。僕、実際にバンクシーがそれをやってた時っていうのはノーチェックだったんですけど、はい、ニューヨークに1ヶ月滞在して、はい、毎日一つ何か作品を発表してお騒がせをするっていうのをやってたみたいで、はい、あの作品自体も面白いんですけど、ニューヨークに住んでるファンとかが今日はどこであんねんって言ってこう血眼になって騒がれたりなるほど、それをみんな発見した人はネットでシェアしたり、はい、あのネットでもシェアするし、マスコミも結構報道するんですよね。はいはいはいはい、だからそう、あらゆるものを騒がせてる様子というのが描かれててですね、そういうところも面白かったですね。
はい、3月は特に私は映画はあんまり行けなくて、森先生暗殺教室前見たって言ってはりませんでした？
暗殺教室はね、僕ずっとアニメの方を見てるだけ
で。ああ、そうなんですか。
原作も全部持ってるし、はいはい、だけなんで別にわざわざ映画見に行きたいとか思ったけど、はい、バットマン VS スーパーマン見に行きましたよ、私。結局、マーベルが今ずっといろいろやってるじゃないですか。
ヒーローもんのね、展開が。
そうそう、アベンジャーとかさ、ね、アイアンマンとか、あの辺で、だからずっと DC コミックが追いやられて出てるわけですよね。
はいはい。
マーベルがすごい勢いだから、この映画ってそういう意味では DC コミックの逆襲に近いわけですよ。
タイトルではバットマンとスーパーマンですけど、もう一人いますよね。
ワンダーウーマン。
ですよね、はい。
で、こっから、バットマンもまたリブートするし、はい、で、スーパーマンは前からリブートしてるから、はいはい、プラス、今度ワンダーウーマンがまた今年あるんですよ。
はい、そうですね。まだ DC に他のヒーローも続々とまだ映画化される。そうそう、
他のヒーロー、例えばフラッシュとかなんとかテレビシリーズでやってるやつとかも若干絡みが出てきてるんで、
はいはいはい、
でそういう意味ではいろいろ広げようっていうのが見えていて面白かったですね。
4月は、
モヒカン故郷に帰るとかどんな映画なんですか。
はい、モヒカン故郷に帰る。これ私も、これは私も見てないですけど、主演松田龍平ですね。
はい、デスメタルバンド、ダンバツマのボーカルって書いてある。
バンド名がダンバツマなんですね。
内容あったんやなと。
テラフォーマーズが4月に公開になってましたね。
テラフォーマーズはね、見てないですけど、あの原作ずっと読んでますから、僕
は。はいはいはい。2017年最初の映画館の声、続きは1月7日土曜日にお送りいたします。それでは次回の配信まで、オーボアー。